おはようございます。新しい主の年2026年7月1日の新年礼拝を始めてまいります。共に立ち上がって主を賛美しましょう。新聖歌428番、新聖歌428番、キリストには変えられませんをもって主を賛美しましょう。新聖歌428番、キリストには変えられません。 ご着席ください。共に一緒に祈りましょう。司会者が代表して祈ります。どうぞ黙祷の姿勢をお取りくださり、共に祈りに心を合わせてください。キリストには変えられません。世の宝もまた富もキリストには変えられません。有名な人になることもキリストには変えられません。いかに美しいものもこのお方で心の満たされてある今は。愛する天の父なる神様、新しい年、このようにしてあなたを礼拝できること、礼拝をして一年を始められることをありがとうございます。私たちにとって世の宝、また世の富と言われるもの、世にあって称賛されるものよりもキリストには変えられないことを共に賛美しました。私たちにあってこの心をあなたが満たしてくださることを覚えて賛美を捧げました。その賛美と同じようにこの信仰告白を受け取ってくださるあなたのその恵みを覚え続けることができますように心からお願いいたします。過ぎた一年、それぞれの思いがあります。早かったと思う方もあれば、長かったと思う方も、それぞれの一年をあなたが導いておられたこと、そしてまた新しい一年も導いてくださることを信じます。どうぞお導きください。そして私たちのうちにあなたの平安を、あなたの喜びを、あなたにある楽しみを与え続けてください。この神の交わりを祝福してくださり、礼拝する者たち一人一人をどうぞあなたの祝福で満たしてください。憐れみの主にすべてをお委ねできることをありがとうございます。委ねます。愛する私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。私たちがどう祈ったらよいかわからないときに、イエス様はこのように祈りなさいと主の祈りを教えてくださいました。共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちの負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。今日も子供賛美を捧げましょう。花をも持って主に賛美を捧げます。のりこさん、あ、よりこさん、
え、これは
やりましたよね。
ね、
はい、ありがとうございます。つけといていい、大丈夫。はい、はい、では、聖書の箇所をお読みいたします。はい、黙示録です。黙示録21章5節をお読みします。新約聖書の一番最後ですね、一番最後のところの最後から 1,2,3 ページかな。黙示録、ヨハネの黙示録の21章の、5節を読みします。ヨハネの黙示録21章5節。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。お祈りをいたします。愛する神様、続けて御言葉を開いていきます。どうぞこの御言葉が私たちに分かるように、この心を柔らかくしてください。また語る者が付け足しをしたり削ることがないように、聖霊で清めて助けを与えてください。街道に満ちてくださるご聖霊が私たち一人一人を導いてくださることを信じて御手に委ねます。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、2026年、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。はい、まあ、新しい年、皆さんどんな思いで迎えておられるでしょうか。今年はこれがしたいとか、今年こそは、もう朝からそれが破られてみたりとかね、あったりするかもしれませんが、今年こそはといろいろ考えたりしますが、まあ、例えば新しい気持ちに、まあ、新しい年なので新しい気持ちになるので、まあ、悲しかったことや大変だったことを忘れて前を向いていこう。悲しいこと、大変なことは忘れて前を向いていこうと思うかもしれませんが、それでも健康のことがやっぱり心配だったり、家族のことや、まあ、お金のことであったり、仕事のこともそうかもしれませんし、勉強、そして人間関係だったり、心配や不安はそんなに簡単に消えないのかもしれません。教会では神様の思いを受け取りましょうと語っていきます。許されている、愛されている、支えられていると何度も聞いているけれども、なかなかそう簡単に新しい気持ちにならないこともあるかもしれませんが、それでも神様の思いを受け取っていきたいと改めて思います。まあ、今日どうして黙示録の21章の5節を選んだかというと、まあ、ローズンゲンというね、リボーションの本を用いている方は、ああそうかと気づかれるかもしれませんが、ローズンゲンというリボーションの今年の年間聖句というところから取りました。これは同盟福音の教会のドイツ人宣教師たちが好きで、同盟福音の多くの教会が用いていたりしますが、今年の御言葉は黙示録21章の5節の見よ、私は全てを新しくするでした。先ほどは5節だけお読みしましたが、この黙示録の21章1節から5節はよく葬儀でも取り扱う箇所です。イエス様が再び来られる、黙示録自体はイエス様が再び来られて世を裁くと、そして21章からはイエス様が来られて神様と共にいる平安が語られる箇所です。天の希望があふれているとも言えるんですが、1節から5節を、もう一度じゃないですね、改めてお読みしますが、21章の1節、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。 私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ。これらの言葉は真実であり、信頼できる。この短い一節から五節の中に2回、見よという言葉が出ています。3節で、見よ、神の幕屋が人々と共にある。五節、見よ、私はすべてを新しくすると。これは、注目しなさい、こちらに心を向けなさいと言っているところです。神様が何をされるのか、神様が何を語っておられるのか、見なさい、聞きなさい、こちらに注目しなさいという見よが2回も語られています。神様は何をされるのか、神様は何を語られるのか、私たちの心をそちらに向けさせる。ここでは、御座に座っておられる方が言われたとあります。御座というのは王としての座、すべてを治める方、神様です。神様がそこから語られていると。すべてを作られ、すべてを治める、その御座に神様は座っておられて、このように語られた。私はすべてを新しくすると。見よ、見よと神様に注目させられるところで、私たちはもう神様のことが、神様の言葉が心にいっぱいで、自分のことも人のことも気になりませんという方は多くないかもしれません。実際気になってしまうのは、神様よりも自分のことであったり、神様の言葉よりも人の言葉であったり、神様と祈りつつそれを聞く人のことを気にしたり、神の御心がなりますようにと願いつつ、自分の願いがどうなるんだろうと、まあ、神様より人を、御言葉よりも自分の思いを気にすることがあるかもしれませんので、改めてここでは二度も、見よ、見よと神様の言葉に、神様がなされることに心を向けさせています。そこで言われるのは、すべてを私は新しくするということです。すべてというのは、例えば昨年のこのことだけとか、自分の中のこれだけと、一部のことではなく、すべて、すべてはすべてであると。失敗や後悔もそうです。そして楽しいこと、喜びもそうである。痛みや失敗はそうしてほしいけれども、楽しいこと、喜びはそのままではいいのではないかと思ったりするのですが、私たちの中で考える良いものか悪いものかではなく、新しくされるというのは本質的な意味の新しくです。消し去るとか一掃するとか、ただ変える、自分の中で変えるではなく、本質的にますます神様に近づくようにされるということです。そうすると、自分の中には新しくされると言っても痛みが残っているかもしれないとか、喜びとは一体何だろうと自分の視点で考えていくと分からなくなるかもしれませんが、神の本質の中で新しくされる、ますます神様に近づくようにされると。先ほど読みしたところには、新しい天と新しい地がやってくると書かれています。 それはいずれ古くなるとかいずれ変わっていくものではなく、絶対的な新しいもの。私たちの考えの中には及ばない神様の新しさ、それをもって新しくすると神様が言われる。私たちはここで神が神であるということを改めて覚えるところです。自分がするのかあの人がするのかではなく、神がされる。ここを読んでいくと到底人にはできないことを覚えます。涙をことごとく拭い去るとか、悲しみや叫びを取るとか、苦しみをなくすというのは人間の力ではできる時もあるかもしれませんが、人間にはできないことを私たちは知っておかなければいけない。自分がどれだけ頑張るか、自分の頑張りの限界か、人間の限界か、それを知ることも大切で、神様がされる、神様が語られる、神様に私たちは委ねる、そして神様の大きさを知っていくことを、神がされるというところで私たちは改めて覚える。では神様は人間に何もせよと言われないのか、自分が全部するのであなた方は何もしなくてよいと言われるのかといえば、そうではありません。この黙示録はヨハネという書が著者になってヨハネに語られているという幻ですが、ヨハネにせよと言われたことは書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できるということです。あなたは書き記せ、そして信頼せよと神様は言われた。神がなされるのであなた方は何もしなくてよいではなく、あなたはこれを書き記しなさいと。それは何かを生み出すとか作り出すとかではなく、神の言われたことを変えずに、神のなされたことを変えずに書き記すということです。新しい天と新しい地は多分こうだろうとか、そんなふうに私たちが変えていくのではなく、語られていることを書き記す。ではなぜ語られたことを書き記すのか。それは私たちが覚えていくためです。この御言葉が書かれているのも私たちが覚えていくためです。私たちが分かち合って、私たちがこれを忘れないためにこの御言葉が書かれている。書き記していくのは後の者たちが忘れないために、覚えていくために書き記していく。繰り返しますが、何を書き記すのか、何を書くのか。神様がされること、神様が約束されていることです。この一節から五節の中だけに神様は共にいるということを言われています。そしてご自身の愛の中で、涙も死も悲しみも心配ない、ご自身が完成されるその御業の中に生きていきなさいと、すべて新しくするその約束の中に生きていきなさいと神様は言われる。そしてそれが真実であるということ、それが信頼するべきものであるということを神様は言われている。クッキーを受付で受け取った方は何人ぐらいいらっしゃいますか。配られてなかったかな。配ってないね、はい、あの帰りに取っていっていただければと思いますが、アモス書の御言葉を改めて覚えたいなと思ってクッキーに巻いておきました。あなたの神に会う備えをせよ。 2025年があっという間だったという方や、長かったという方があると思います。同じように人生があっという間に過ぎていると感じる方もあれば、長いなと思う方もあるかもしれません。それぞれの人生の中で問題も誘惑も近くにあったりなかったりかもしれませんが、神様の約束、神様に会うというその心を持っておくことを忘れないでいたいなと思うんです。神はこれをされるという時に、今黙示録の前を読みませんでしたが、神様はこの世の終わりの時に裁くことも教えておられる。その時にどこに行ったらよいのか、どうなるのかではなく、神様が教えてくださるその言葉を覚えて信じていきたいと。ある牧師がこんな文章を紹介していました。そのままお読みしますが、おそらくドイツで見つかったものだと思いますが、こんなことが書かれていたそうです。私は来る、どこからかは知らない。私は生きる、いつまでかは知らない。私は死ぬ、いつであるかは知らない。私は行く、いつであるかは知らない。どこであるかは知らない。それでもなお喜びがあるというのは驚くことだ。私はどこから来るか知らない。私はいつまで生きるか知らない。私はいつ死ぬか知らない。私はどこまで行くか知らない。それでもなお喜びがあるというなら、それは驚くことだと。そこにルターという人は書き換えをしたそうです。ルターはそれに対してこのように言ったそうです。私は来る、どこからかよく知っている。私は生きる、いつまでか神は語られる。私は死ぬ、いつであるかキリストが告げられる。私は行く、どこへであるかよく知っている。それでもなお悲しみがあるとすれば驚くことだと。私はどこから来るのか来たのかよく知っている。私はいつまで生きるのか神が語られる。私はいつまでいつ死ぬのかキリストが告げられる。そしてどこへ行くのかよく知っているので、それでもなお悲しみがあるとすれば驚くことだと。まあ、皮肉も交えているとは思いますが、神様の約束を、言葉を、それが何であるかを知っているところで、私たちは喜びがあるんだと、悲しみはないんだと、安心できるんだと覚えるということではないでしょうか。神様はこの世の理不尽や秩序のないことや、また痛みや悲しみに対して全てを新しくされる方です。その力をお持ちの方を前にして、その方が愛する、その方が守るという約束を覚える、新年の歩みをさせていただきたいと思います。いつでもどこでも神様に会う備えを、これは天に行く時だけではなく、この地にあって今神様に会う、神様と会っていく備えをしていきたいと、そう願います。お祈りをいたします。愛する神様、あなたの大きな力を私たちに教えてくださりありがとうございます。自分の小ささを思うかもしれませんが、だからこそあなたが大きくなることを覚えて心から感謝をいたします。 あなたの言葉の、そのあなたのなされることの、あなたの約束を私たちの力とすることができますように。私たちはどこから来たのか、またどこに行くのかも知っているものとして、あなたが約束されているものを目指して歩むことができることをありがとうございます。書き記せと言われたものを自分たちの心に書き記し続けることができますように、あなたを目指した歩みをこの一年もなさせてください。皆さんの祈りに合わせます。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げましょう。新聖歌468番、新聖歌468番をもって主に賛美を捧げましょう。やがて天にて、新聖歌468番。神様に感謝を捧げましょう。献金の袋を回します。神様に具体的な形で感謝を捧げたいと思います。 今日の献金のご用を野本兄弟お願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、過ぎし1年間人それぞれいろんなことがありました。その中にあって一人一人主が守り支えてくださり、またこうして新しい年を迎えたともに主を賛美し、また御言葉をいただき感謝をいたします。今年はあれをしよう、これをしようと考えておられますけれども、私たちは主につながっております。私はブドウの木、あなた方はその枝であるとイエス様は仰せられました。本当に主につながって最後まで生き続けることができますように、どうぞこの1年、それぞれの思いが主に喜ばれる1年となることができますように、あなたが支えてください。一人一人の今日の感謝、また今年の思いを前に献金という具体的な形で捧げました。どうぞあなたが祝してお持ちください。感謝をし、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご起立ください。主に聖栄を捧げしましょう。新聖歌61番、御恵みあふれるをもって主に聖栄をし、祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。